環境。悪天候時は資源物回収を中止する場合があります。台風、強風などの悪天候で資源回収ステーションに設置したカゴが飛散する恐れがあるときは、回収を中止する場合があります。その際は、次の回収日まで自宅で保管してください。また、回収を実施する場合でも、飛散などの可能性があるため、当日の朝8時に出してください。なお、悪天候時の回収に変更がある場合は、市のホームページ、稲城市メール配信サービスなどでお知らせします。お問い合わせは、生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。購入費を助成、家庭用生ゴミ処理容器。生ゴミ処理容器の購入費用を一部助成しています。機種や購入方法を問わず、生ゴミ処理容器の購入は助成対象となります。詳細はお問い合わせください。家庭用生ゴミ処理容器例として、種別、特徴、一基あたりの助成上限額をお伝えします。生ゴミ堆肥化容器、コンポスターなど、枯葉や腐葉土と混ぜ、生ゴミを分解、堆肥化。生ゴミ原容器、空太くんなど、消化酵素入りの母材と混ぜ、生ゴミを分解、消滅。一基あたりの助成上限額は、容量190リットル未満が3000円、190リットル以上が6000円、1世帯2基まで。電動生ゴミ処理機、スイッチ一つで生ゴミを処理。上限額は1万円、1世帯1基までです。機種、販売店を問わず、購入金額の2分の1の額を助成します。お伝えした以外にも種類があります。生ゴミ処理容器購入申請書を持参して申し込んでください。購入前に申請してください。申請書は、生活環境課、平尾若葉台出張所、市のホームページで入手可能です。お申し込み先、お問い合わせ先は、生活環境課、ゴミリサイクル係へどうぞ。ゴミ分別ツール、稲城市ゴミチェッカー。ゴミの分別方法や収集日を、インターネット上で簡単に調べられる、稲城市ゴミチェッカーを提供しています。パソコンやスマートフォンで検索欄に調べたい品目名を入れるだけで簡単に検索できます。詳細は市のホームページ、墨字版2面掲載の QR コードを参照の上ご覧ください。なお、使用するインターネット環境などによっては正常に動作しない場合があります。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。さて、仲間と始めよう、資源物集団回収。自主的に資源物を集め、回収業者へ引き渡す活動団体を募集しています。集団回収には、地域のコミュニケーションが深まることや、回収料に応じた補助金が支払われるなど、活動団体のメリットがあります。補助額、対象品目についてはお問い合わせください。補助金の交付には、事前の申請が必要です。対象は、市内の自治会、管理組合、子ども会などのおおむね20世帯以上の団体です。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。使用済み小型電子機器の拠点回収。金、銀、レアメタルなどの貴重な金属資源をリサイクルするため、市役所、文化センター、家電販売店など市内11カ所に専用の回収ボックスを設置し、使用済み小型電子機器9品目と充電池を取り外せない小型電子機器、電気シェーバー、モバイルバッテリーなどの回収を行っています。設置場所や回収対象品目など詳細は、ゴミリサイクルカレンダー、市のホームページをご覧ください。お問い合わせは、生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。ご協力ください。基本計画策定のためのアンケート調査。一般廃棄物処理にかかる長期的視点に立った基本方針である、仮称第3次稲城市一般廃棄物処理基本計画の策定に伴い、市民・事業所を対象にアンケート調査を行っています。無作為に選んだ1000世帯、事業所200社にアンケートを郵送しましたので、ウェブまたは同封の返信用封筒で回答をお願いします。詳細は市のホームページ、墨字版2面掲載の QR コードを参照の上ご覧ください。 締め切りは8月19日金曜日消印有効です。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。募集しています。令和5年4月1日採用稲城市職員。詳細は市のホームページをご覧ください。では、職種、区分、年齢要件、その他資格など、募集人数の順にお伝えします。一般事務、一類 H、平成8年4月2日から平成13年4月1日生まれ、二類 I、平成13年4月2日から平成15年4月1日生まれ、三類 J、平成15年4月2日から平成17年4月1日生まれ、募集人数は若干名です。一般事務、障害者対象、三類 K、昭和50年4月2日から平成17年4月1日生まれ、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方など、募集人数は若干名です。技術職、一類 L、昭和50年4月2日から平成13年4月1日生まれ、二類 M、平成13年4月2日から平成15年4月1日生まれ、三類 N、平成15年4月2日から平成17年4月1日生まれ、技術一般、土木、建築技術、電気、機械設備などの職務に必要な知識があり、次のいずれかに該当する方、学校で専門科目を履修している、職務に関連する資格を持っている方、募集人数は若干名です。保健師、一類 O、昭和50年4月2日から平成13年4月1日生まれ、保健師の資格を持っている方、令和5年3月末までに資格取得見込みの方を含みます。募集は若干名です。そして消防職、一類 P、平成10年4月2日から平成13年4月1日生まれ、二類 Q、平成13年4月2日から平成15年4月1日生まれ、三類 R、平成15年4月2日から平成17年4月1日生まれ、日本国籍を有している方、救命救急士資格、国家試験受験資格、準中型免許以上の資格保有者は、証明する書類を提出してください。募集は若干名です。新型コロナの影響により、離職、採用内定取り消しになった方は、その事実を証明する書類を提出してください。市のホームページ内の申し込みフォームで申し込んでください。墨字版2面掲載の QR コードをご参照ください。一般事務、技術職、保健師は、エントリーシートによる書類選考後、合格者にテストセンターでの二次試験、基礎能力検査、事務能力検査の詳細をメールで通知します。消防職は、エントリーシートによる書類選考後、合格者に10月実施予定の体力測定試験の詳細をメールで通知します。締め切りは8月21日日曜日午後5時必着。お申し込み先、お問い合わせ先は、人事課、人事給与係です。市長コラム、ナンバー128。国際交流プログラム参加生徒への激励。今年の夏休み期間を利用して、アメリカでのホームステイ、国際キャンプに参加する稲城市の中学生が、7月14日、市長室を訪問してくれました。これまで、JICA、独立行政法人、国際協力機構の派遣プログラムに参加する若者たちが海外へ出発する直前に訪問してくれるというセレモニーは恒例となっておりますが、ホームステイ予定の生徒の訪問を受けるのは初めてです。今回来てくれたのは一般財団法人ラボ国際交流センターが実施する国際交流プログラムのホームステイと国際キャンプに参加する中学生です。この法人は1973年に外務省所管の財団法人として発足し、その後の特殊法人改革により公益財団法人に移行し、現在は一般財団法人となっています。 国民の各世代に対して世界の一員としての自覚を促し、相互親睦のための国際交流活動を推進し、合わせて多民族への理解を深める活動を行い、もって国際間の平和に貢献することを目的に設立され、活動してきたそうです。ホームステイに参加する中学生6人の行き先は、メリーランド、バージニア、アイオワ、ユタ、テキサス、テネシーとそれぞれですが、国際キャンプの開催地はオレゴンの1カ所です。視聴室では皆さん緊張気味でしたが、各自の渡米に向けた意気込みを英語でスピーチしていただき、最後に私から激励の言葉を送りました。なお、ホームステイ参加者は、受け入れ先の市長に面会する機会があるとのことですので、私から先方の市長宛に作成した親書をそれぞれの生徒に託しました。これを話のネタにして、先方の市長とも元気よくコミュニケーションを図っていただければ嬉しいです。ところで、稲城市がアメリカ・カリフォルニア州フォスターシティ市と初の海外姉妹都市提携を締結したのは、昨年の7月27日です。早いもので1年が経ちますが、新型コロナの影響で、なかなか実際の人的交流が実現できていないのが残念です。しかし、そんな心配はどこ吹く風と、子どもたちは積極的に海外へと羽ばたいていることを今回知り、とても心強く嬉しく思いました。昨今の日本は、ややもすると家にこもり、海外に向けて情報発信していた地位から、徐々に転落しているように思われます。日本が再び元気に輝く国として復興するためには、若者に海外を目指す気概を持ってもらうことが重要ではないでしょうか。そのために、私たち大人ができることは、子どもたちの国際化なのだと考えます。今年の秋には、フォスターシティ市からの訪日団をお迎えする予定で、現在準備をしており、来年には、稲城市からの訪米団を計画しております。いずれは稲城市姉妹友好都市交流協会を通じて、子どもたちをフォスターシティ市へ送り出すことができたらいいですね。稲城市長、高橋勝弘。